それでは本日の聖書の箇所を拝読させていただきたいと思います。今朝の箇所はマルコの福音書11章20節から25節、第3版の聖書ですと89ページ、第2版ですと82ページになります。マルコの福音書の11章の20節から25節まで。それではお読みいたします。朝早く通りがかりに見るとイチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。以上。それでは本日のメッセージを信仰による祈りの力と題して、横谷牧師からお願いいたします。
一言お祈りをしてご一緒に言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今からあなたのお言葉を共に聞いていきます。全くふさわしくないものが語らせていただきますから、神様がどうぞ清めてくださり、聖霊様ご自身が一人一人の心に働いてくださって、しもべの唇を通してあなたご自身の御言葉を語らしめてくださり、また受け取らせてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。十字架にかかられる前の最後の1週間、イエス様はエルサレムではなくてベタニアという近くの村に滞在されました。そこから毎朝このエルサレムにですね通ったわけです。そこに一本のイチジクの木がありました。そのイチジクの木はよく見ると葉はたくさん茂っていましたが、実が一つもついていませんでした。イエス様はその木に向かって、今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにと言われます。今日の話はその翌朝の出来事になります。再びイエス様がそのところを通った時、つまりベタニアからエルサレムに向かう途上でですね、そのイチジクの木が根まで枯れていたということが記されています。このイチジクの木というのは以前学びましたように実物教育ということを意味しています。ですからこのイチジクの木が枯れたということを通して、今日イエス様はここから信仰によってで祈る時にもたらされるその力について、教えようとされています。もし信仰があるならあなた方もこのイチジクの木が枯れたように神の御業を行うことができるんだということ、そのことを このイチジクの木を通してイエス様は語るわけです。今日はここからいつものように3つのことを共に覚えたいと思います。まず第一に覚えたいことは23節であります。ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。それぞれの訳で結構ですので声に出してお読みしましょう。3、はい。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。今日まず最初に覚えたいこと、それは信仰の力であります。23節にそのことが書かれています。端的に言うとですね、信仰は山を動かすことができるということであります。今日最初に皆さんに覚えてほしい神様のメッセージ、それは信仰は山を動かすんだということであります。聖書を一見読むだけではよくわからないことですけども、信仰の目を持ってこの箇所を見るときですね、皆さんはこの山って何だと思われるでしょうか。私はこの山っていうのは試練ではないかと思います。いや、私はそういうふうにこの箇所を読みました。山というのは聖書の中にたびたび出てきます。直接的にこの23節、この山というふうに書いていますので漢詩がついているわけですから、これはおそらく目の前に見えていたオリーブ山を指していたと思われます。しかし聖書の中で山と出てくるときに、それは永遠に変わらないものを指します。不動のものですね、動かざるもの、それが山が意味しているものです。そしてこれは読む人によって解釈は違ってくるかもしれませんが、私にとってこの山とは絶対に動かない、もうダメだと思う試練のことを指していると私は感じます。自分が精一杯努力しているのに全く状況が変わってこない、神様を信じて神様の御言葉を信じて語り続けても全く変わらない現実、神様を信頼し血の滲むような思いで祈っているにもかかわらず変わらない現実、どうして次から次と神様は試練を貶めてくるのか、どうして神様は祈りに応えてくださらないのか、どうして神様は私の祈りに耳を傾けてくれないのか、どうして神様は御言葉の約束を果たしてくれないのか、御言葉は本当なんだろうか、真実なんだろうか、嘘っぱちなんじゃないか、神様は本当におられるんだろうか、神様は私の祈りを本当に聞いているんだろうかと私は疑っています。疑う時がしばしばありますね。今の私にとってこの山とは疑惑の山ですね、疑いの山、試練の山、もう自分にはどうしようもすることができない現実の問題であります。皆さんにとってはこの山とは何でしょうか。人によって違うと思います。しかし今日聖書が私に、また私を通して皆さんに語れと命じられたそのメッセージは、その山は信仰によって動くということであります。皆さんにもそれぞれ困難や苦しみや また悩み、悲しみ、また絶対に動かすことができないと思うような問題があることだと思います。そのような問題がない人には今日のメッセージは語られていませんので聞かなくていいです。しかしもしそのような問題を抱えている人は耳を傾けてください。その山は信仰によって動くと聖書は、神様は語っておられます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。神様はここで山を動かすということを例えとして用いているわけです。特段山が動いて得になる人、それで助かる人なんていうのは一人もいないわけですよね。山があることで困ることはないわけです。これは比喩ですね。イエス様は絶対に不可能だと思っていること、それも神様に信頼して祈るなら、それは動くんだということをここで私たちに伝えようとしているわけです。私たちはこのことを今日信じるでしょうか。それとも横谷先生の解釈は間違っていると判断して聞き流すでしょうか。それは皆さん聞く皆さんの心次第であります。しかし今日私が神様から語れと言われているメッセージ、それは山は動くということであります。どんなに自分には解決が困難に思え、神様が祈りを聞いてくださっていないように感じ、神様がいないかのように思うことが私たちには起こってきます。しかし聖書は、信じるならその問題は解決される、その問題を乗り越えていくことができると今日語りかけています。動いて海に入るとはすなわち山が消えてなくなるということを意味します。問題がなくなるということであります。それは以前から語っているように、神様との関係が回復して目の前に見えていた問題が問題ではなくなるということを意味しているのかもしれません。星野富弘さんは神様を信じても体の障害は残りましたね。また本当にその体が動くようになる問題そのものが解決することかもしれません。しかし信じるなら山は動くということを、今日ぜひ大きな山を見て怯えている方、神様を信頼できなくなっている方にぜひ覚えていただきたい神様からのメッセージであります。もう一度お読みします。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。この御言葉を信じるか否かは皆さんの一人一人の信仰に委ねられています。第2に移ります。第2に覚えたいのは24節の御言葉であります。これもご一緒に声に出してお読みしたいと思います。3、はい。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。だからという言葉があるように、この24節は23節の結論になるわけですね。23節があるゆえに、だからこうしなさいと24節で結論が語られているわけです。25節もまたしかり続いていますね。ここで覚えていただきたいこと、また聖書が語ろうとしていること、それは 信じるということであります。信仰は山を動かすわけです。しかしその中でどうしても必要なこと、それは信仰であります。山は動くわけです。しかしそのためには信仰が必要だと、ここでイエス様は言っているわけです。同じことが22節でも神を信じなさいという言葉で語られています。つまりイエス様は二度繰り返して信じなさいという命令を語っているわけです。ここでまず覚えておきたいこと、それは神様という方は私たちの信仰によって働かれる方だということであります。すでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますという言葉はそのことを意味しています。特にそうすればという言葉はそういう意味ですね。つまり信じないならばその通りにはならないと言っているわけです。疑うならばそうはなりませんよっていうふうにここで語っているわけです。神様は私たちが疑ってかかっているとき、神様を信じようとしていないときに勝手に私たちの願っていること、要求していることを解決してくださることはないということであるわけです。神様は信仰によって働く方であるということです。ですから私たちが神様を信じることをやめるならば、神様は私たちのうちに働くことはなくなるわけです。もちろん神様は私たちの信仰がなくても働くことはできる全知全能のお方でありますけれども、聖書の真理は私たち人間の信仰によって働く神であるということです。神様はある意味では私たち人間を必要としておられる方だということです。神様はエジプトのその国からイスラエルの民を導き出すのに、もちろんご自身が御手を差し伸ばして救い出すことはおできになったでしょう。しかしそうはなさらずに、モーセを使わして、モーセによって救い出すということを選んだわけです。神様は私たちを救うためにイエス・キリストを使わさずに救う方法もあったでしょう。全知全能の方ですから。しかしイエス様を送って人を通してこの世を救おうとされたわけです。ですから神様という方は私たちの信仰によって働く方だということを今日ここから読み取りたいと思うのです。もう一つここで覚えておきたいこと、これはちょっと文法的な話をしますけども、すでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと語られている言葉であります。このその通りになりますというこの言葉、23節でも同じ言葉が出てきていますけども、これは未来形で書かれています。ギリシャ語の原文の話をしています。このその通りになりますというのは未来形で書かれています。つまりまだ起こっていないということですね。これから起こるであろうことをここで語っているわけです。一方、すでに受けたと信じなさいというこのすでに受けたというこの動詞、これは過去形で書かれています。日本語でもそれはわかるかと思いますけども、ギリシャ語原文では過去形で書かれています。受けたというこの過去形ですね。そして信じなさいというこの命令は現在形で書かれているんですね。つまりここでイエス様が求めている信仰とは、それはまだ起こってもいない未来のこと、どうなるかわからない将来のことをすでに受けたという過去のこととして今信じなさいと命じているわけです。よろしいですか。信仰というのはすでに起こったことを信じることではなくて、 これから起こるかもしれない、祈っていてどうなるかを、どっちに転ぶかわからないような将来のことを、確かにそうなったと、もうすでに過去のもととして受け取る、今は受け取るですね。この信じるというのはいつも言いますけども、繰り返しです。継続形で書かれていますから、信じ続けるわけです。今信じ、今日の夜も信じ、明日の朝も信じるわけです。その時その時、信じ続けるわけです。未来に起こることをすでに過去に起こったこととして信じること。これがここでイエス様が求めている信仰です。すでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。とはそのことを指しています。日本語ですでにという言葉が補足されていますが、ギリシャ語原文にはそのような言葉はありません。つまり、訳者が強調しているわけですね。すでに受けたと過去のこととして、これから起こるであろうことを信じなさいと聖書は私たちに語っているわけです。有名な話でありますけども、三浦綾子さんが自伝小説をの中にですね、このことが書かれていますけども、朝日新聞の1000万円のこの検証小説に、まあ、氷点というこの有名な小説を執筆していた最中のことです。まだその氷点が入選されるかどうかはわからないそのタイミングでですね、ご主人の三浦光代さんという人が、綾子、この小説は必ず受かるよっていうふうに断言したことがあったそうです。綾子さんは不思議なことを言うなぁと思って、まあ心に留めていたそうですけども、光代さんはこのマルコの11章の24節を信じたわけですね。まだその綾子さんが書いている小説が受かるかどうかはわからない。つまり未来のことですね。それをこの言葉通りすでに受けた、すなわち自分が祈ったので必ずそうなるとご主人は信じたわけです。すでに合格したと彼は今信じたわけですね。するとどうなったかということは皆さん語らなくてもご承知の通り、たくさんの応募者の中から氷点が入選されたわけです。三浦さんは、綾子さんはこの時まだ素人で、焦点をやりながらのこの執筆でしたから、プロがいる中で受かったというのは本当に奇跡的な出来事であったわけです。私たちはどうでしょうか。今日最初にお話ししたように、山は動くわけです。神様は山よりも偉大なお方で、山を作り、山をご支配しておられる方です。どんな問題であっても、あなたが今抱えている問題を神様が解決できないはずはありません。しかし、それには信仰が必要です。その祈りがすでに聞かれたと信じているでしょうか。今日第2に覚えたいことは信仰であります。私たちはすでに受けたと信じている、その信仰を持って祈っているでしょうか。少しだけこのことに関して補足をしておきます。お開きにならなくても結構ですが、第一ヨハネの5章の14節と15節にこのような御言葉があります。お聞きください。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。 イエス様がマルコの福音書で語られたことと同じことを弟子のヨハネが晩年になって書いているわけです。しかしここで語られていることは、何事でも神の御心にかなう願いをするならということが付け加えられています。つまり私たちが神様の御心でないことを 何でも祈ってですね、それが必ず叶えられるとものすごく信じたとしても、それは叶えられませんということを覚えておいてください。ヤコブの手紙にも同じことが書かれています。ヤコブ4章の3節にこうあります。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですと語っています。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。つまり今日の聖書の箇所、信じて祈るなら必ず与えられるというこの御言葉は真理でありますけども、しかし何でもかんでもではないということですね。神様の御心にかなわないこと、難しいことを言っているわけではなく、当たり前のことを思い浮かべていただければいいと思いますけども、神様が願っておられること、神様が喜ばれることを願うならば必ずなるわけです。しかし神が喜ばれないこと、自分の快楽のための願いは神様にいくら信じて祈っても聞かれるということはないということ、そのことを補足としてぜひ覚えておいてください。最後に覚えたいことに移ります。神様が祈りを聞いてくださるために、もう一つ25節で大事なこの条件というか要素が語られています。それは許しであります。25節もご一緒に声に出してお読みしたいと思います。3、はい。また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。皆さんはこの御言葉を読んでどんなことを感じられるでしょうか。立って祈るというのは、ユダヤ人はですね、祈るときはいつも立って祈っていました。ですから普通にこれは祈るときと考えていいと思います。祈るとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいますと語られています。信じて祈るその力、信仰による祈りの力について、ここで、イチジクの木が枯れたことを用いて教えておられたイエス様が、ここでなぜ許しについて語られているのか、不思議に思う方もおられるかもしれません。なぜ神様、イエス様はここで許しということを語り出したのか。聖書をよく読んでみますと、祈りについて教えられている場面には、多くの場合この許しというものも合わせて語られていることに気づくと思います。それはなぜか。それは罪が許されていないものの祈りを神様が聞くことはないからですね。よろしいですか。罪が許されていないのに、その人がいくら神を信じて祈っても、その祈りを神様が聞くことがないからです。ですから祈りについて語られているところには、必ず罪の許しが語られていくわけです。誰でも二人三人集まって祈るなら、主がその祈りを聞かれるというそのお話の後には、やっぱり 許しということが次に語られているわけです。ご一緒にイザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の59章を開いてみたいと思います。旧約聖書の1222ページ、第2版の聖書のお持ちの方は1121ページから2ページの間にあります。イザヤ書の59章の1節と2節、よろしいでしょうか。お読みします。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ、という箇所であります。当時のイスラエルの人たちにも山があったのですね。それはアッシリアの帝国に対するこの脅威であったかもしれません。あるいは何か他の日常生活に起こる人間関係の問題であったかもしれない。貧しさや病の問題であったかもしれない。生まれつきの障害であったかもしれない。しかしこのイザヤがいた時代にもやはり皆山を抱えていたわけです。これは動かしようがないという山ですね。この問題はどうしようもない、解決できないという問題があったわけです。しかし、そして彼らはこの問題が解決されるようにと神様に向かって祈ったわけです。しかしいくら祈っても神様は答えてくださらなかったということです。その理由がこの一節と二節で語られている言葉です。なぜ神様は祈りを聞いてくださらないのか。それはイスラエルの人たちの咎が神との仕切りとなっていたからです。イスラエルの人たちの罪が神の御顔を隠させて聞いてくださらないようにしていたからであります。これがイエス様が語られた答えであります。なぜ許しの問題を語られたかの理由であります。私たちは信じて、すでに受けたと信じて祈るならば、山は動かすことができるわけです。どんなことでも可能なわけです。絶対に不可能だと思っているような問題も解決されます。しかし第一に信じなければそれは解決しません。第二にここで言われていること、それはあなたの罪が解決していない限り神があなたの祈りを聞いてくださることはないということであります。このことを私たちまず明白にしておきたいと思います。片方で人を憎しんで人を殺してやりたい、復讐してやりたいと怒りに満ちている状態で、もう片方で神様に祈ったとしても、その祈りを神は聞かれないということです。片方でどんなに悪いことを行って、都合のいい時だけ神様に助けてくれと祈っても、その祈りは神に聞かれないということです。なぜなら神様は清いお方ですので、私たちと神様の間を罪が仕切りとなって阻むからであります。私たちが罪を悔い改めない限り、神様は私たちの祈りを聞いてくださることはないということであります。そこでイエス様がここに許しということを取り上げて教えておられる理由があるわけです。ここに立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいますとあります。 百中乱外の百中にも記されています。26節は聖書の写本、重要な写本には省かれているものがあったので、聖書として採用してふさわしいかどうか判断しかねるので、こういうふうに百中に記しているわけですけども、しかしもし許してやらないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪を許してくださいませんと書かれています。これはマタイの福音書の6章14節15節にも同じことが記されているので、まあここに欠落していてもいなくても聖書全体としてはそうであるということが言えると思います。私たちが人を許すなら、神もまたあなたの罪を許すとは、すなわち私たちが人を許さないのであるならば、神もまたあなたを許さないということであるわけです。しかしここで勘違いしないでいただきたいこと、それは信仰義人であります。他の人を許すという行いによって私たちの罪が許されるわけではないということですね。ここではそんな風にも読むことができるわけですけども、聖書全体からこの箇所を読むときにはそうではないということがわかります。あなた方が救われたのは、ただ神の恵みによって信仰によって救われたのだと、はっきりと聖書の他の箇所に書いてあるからですね。私たちが他の人を許すという行為によって私たちの罪が神によって許されるというわけではないということですね。しかし一方で、私たちが他の人を許さないなら、神も私たちを許さないということもまた真理なわけです。どういうことか、これ二つは矛盾しているように感じますけども、調和を見出すことが必要です。それは本当に神によって許された人は他の人を許すはずだと言っているわけです。ここでよろしいですか。他の人を許さない者は神に許されない。一方で許すから救われるのではないということですね。信仰により恵みによって救われるということ、この二つが調和を見出すその教え、それは本当にイエス様を信じて罪許された人は他の人を許すはずであるということであります。つまり他の人を許しているかどうかによって、あなたが許されているかどうかが明らかとなるということであります。私たちが救われるのはイエス様の十字架が、私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったおかげですね。私たちが他の人をいくら許そうとも、私たちの罪は許されません。イエス様が身代わりとなって私たちの罪のために死んでくださったから、私たちは許されるわけです。しかしそのことを信じて罪の許しを受けたと思っていても、他の人をもし許していないようであるならば、その人は許されてはいないということであります。ロイド・ジョーンズという人がこういうふうにこのところで教えています。許すということは、あなたが神に許されていることの証拠である。もしあなたが自分は許されていると考えていても、他の人を許そうとしないなら、それは思い違いをしているのであると教えていますね。もしあなたがイエス様を信じて私は救われたと思っている、私の罪はイエス様の十字架によって全て許されていると信じている、しかし一方であなたが他の人をもしまだ許していないのだとしたら、その人は救われたこと自体思い違いをしているんだと教えているわけです。皆さんいかがでしょうか。その人は許されたと思っているだけで、実はまだ許されていないのである。 自分がキリストの血によって許されたということを本当に知っている人は他の人を許さずにはいられない。そうしないではいられなくなる。キリストを本当に知るなら心が砕かれ、心が固くならままではいられなくなる。他の人への許しを拒否できなくなる。もう拒否したいとさえ思わなくなると、ロイド・ジョーンズという人は教えています。皆さんはどうでしょうか。自分は本当にクリスチャンとされているのか、本当に神様から罪が許されているのかどうか、それはあなたの心が他の人を許しているかどうかで明らかになると教えているわけです。本当にイエス様に出会い、本当にイエス様の十字架の血潮によって許されたことが分かった人は、もう他の人のことで腹を立てたり許さないような思いになったりすることはないと言っているわけです。だからイエス様はここで他の人を祈る前に許せと命じているわけです。聖書の他の箇所にもありますが、祈る前に、祭壇に生贄を捧げる前に、礼拝をする前に、神を賛美する前に、神を称える前に、献金を捧げる前に、兄弟と和解しなさいと聖書は教えています。そうでないならばあなたの祈りは聞かれません。あなたの礼拝は受け入れられません。あなたがいくら献金をしてもそれを神様は受け取りません。あなたがどんなに賛美をしても神様には届きません。兄弟を許し、兄弟と和解していない限り神の前に受け入れられないわけです。なぜなら罪が残っているから。まだあなたの罪が許されないままにあるならば、神との間に罪が仕切りとなって、私たちの祈りや賛美や願いや礼拝を仕切って分け隔てるからであります。ですからここでイエス様は信仰による祈りというテーマの中で許しということを命じているわけです。もしあなたが兄弟を許さないまま神様に祈るとするならば、その祈りは神には届きません。その祈りは偽善です。自分を欺いていますね。また神様を欺いています。もしあなたが兄弟を許さないのであるならば、その人はまだ本当にはイエス様に出会っていないということ、まだイエス様の救いに預かっていないということ、本当には許されたことがないということであります。イエス様の十字架の血によって許されたということを知った人は、必ずロイド・ジョーンズが言っていますように心が砕かれるからですね。心を砕かれた人は他の人を許さないわけにはいかないわけです。なぜなら自分がそれ以上に悪い人間であるということを知ったからですね。あの人は自分にこれだけ悪いことをしてきたということで私たちは傷つくわけです。だから自分はそんなことをされるほどの人間ではないという思いがあるから腹が立つわけですね。許せないわけですよね。自分はそんなことを言われる人間ではない、もっと自分は上の人間だという思っているから怒りが湧くわけです。そんな仕打ちを受けるに値する人間ではないと思っているから、もっと自分はよく接してもらう、もっと敬われるべき人間、尊敬されるべき人間だと思っているから怒りが湧き、傷がつき、そして憎しみが湧き、 許せないでいるわけですよね。しかし砕かれた人というのは自分がないわけです。私はキリストと共に十字架につけられて死にましたとパウロは言っていますように、傷つくもう自分が残っていないわけです。ある人から文句を言われた時には、ああこの人はその程度にしか自分のことを悪く思っていないのか、自分はもっと最低な人間だからこの人が言ったことでは決して傷つかないっていう状態ですね。これが真にイエス様に出会い、イエス様の十字架の血潮を浴びた人の心境です。それは詩編の51編で書かれている告白をする人でもあるわけですね。有名な箇所なのでご存知の方も多いと思いますが、ダビデという人が罪を犯した時にこう祈っています。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。彼はよく知っていたわけですよね。砕かれた悔いた心がなければ、いくら礼拝をカビカビしく捧げても神様は受け入れられないということ。本当に砕かれた人、その人は当然他の人を許すわけです。他の人を許せるかどうかによって、私たちが本当に砕かれているかの真価が問われるわけです。パウロという人がこう言っていますね。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。こう告白する人は他の人を許す人ですよね。他の人以上に自分は悪い人間、最悪な人間であるということをよく知っているからです。もしあなたがまだ人を許すことができないのだとしたら、これ私が言ってるのではなくて聖書が言っていることですけども、その人はまだ許されたことがないということです。本当にイエス様によって許された経験がないということです。一人一人自分自身をよく吟味したいと思います。あなたは他の人を許しているでしょうか。許さない者の祈りを神様が聞かれることは決してありません。信仰による祈りは山を動かします。その山がどれだけ大きかろうが、それは問題ではないわけです。しかし他の人を許していない祈りは神に聞かれることはありません。なぜならその人自身がまだ神の許しを受けていないからです。ユニークだなと思いますけども、私たちは神様とのこの縦の関係だけではやっていけないということですね。私たちは神様との縦の関係がしっかりしていること、それは兄弟姉妹の横の関係によって証明されていくと教えているわけです。私たちがどんなに神様を讃え、どんなに神様に個人的に祈り、どんなに神様を厚く礼拝し、神様に献身した生活をしていると思っていても、他の兄弟姉妹と仲良く愛し合い仕えていないならば、それは嘘っぱちだということが見抜かれるということです。ですから神様は心を尽くして神を愛せと同時に、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと言われたわけです。片方ではないわけですね。私たちが本当に兄弟を愛するなら、許すなら、その人は神を愛していることを証しします。 しかし私たちがそうでないのなら、その人が言っている信仰というのは嘘、茶番であるわけです。私たちの信仰はどうでしょうか。それはあなたと神様の二人だけの問題ではないということ、他の兄弟姉妹との関係の中でそれは明らかとなるということです。これが見せかけではない信仰、実が実る一軸の木が教えている例えです。見せかけだけの信仰は他の兄弟姉妹を許さない信仰ですね。自分と神様だけ関係さえそれだけあればそれでいいとする信仰です。しかし本物の信仰はそこにはとどまりません。世に出て行って他の人を愛することを始めます。偉大な信仰者はみんなそうでしたね。私たちの信仰は見せかけではないか、今日もう一度この許しということを通して覚えたいと思うのです。私たちは山を動かすことを信じたいと思います。しかしその前に他の兄弟姉妹を許すということを私たちは覚えたいと思います。しかしその前にもっと必要なことは、まず許されるということを経験することですね。神様の十字架の救いのその意味がまだよく分かっていなかったという人は、ぜひ神様に今日から祈り求めてください。あなたの許しがまだ分かっていないです。人を許すことができないです。どうかあなたから許された許しを教えてくださいと率直に祈るものでありたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天のお父様、私たちはともすると見せかけの信仰はばかり茂っていて、実が一つもないような、そのような偽善的で茶番のような信仰生活を送ってしまう弱さを持っています。どうぞ神様、あなたの許し、十字架の恵み、それを口先や頭だけでなく本当に心から理解させてください。あなたの恵みの大きさ、また自分自身がどれだけ罪深い人間であるのか、そのことをどうか教えてくださり、心を砕いてくださり、私たちが減り下った柔和な心で他の人々を許し愛し、そしてあなたを信じて祈っていくものとならしめてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。